厚木基地に関する要望に国が回答。問い合わせ先、基地対策課。電話 70-5604。市と市議会は7月24日、防衛省や外務省など政府関係機関に基地問題の要望書を提出しました。その要望に対し、南関東防衛局長から次の通り回答がありました。抜粋、要約。全文は、基地対策課、各地区センター、寺尾泉会館、南部ふれあい会館、市ホームページ。1、厚木基地の整理・縮小・返還。回答。現在、空母艦載機の移駐後の厚木飛行場の使用について、日米間で協議を行っているところであり、厚木飛行場の使用実態を踏まえ、要望の実現に向けて検討していく。2、在日米軍再編協議の最終合意事項の早期着実な実現。1、空母艦載機移駐の早期着実な実施。回答。空母艦載機の岩国飛行場への移駐は、現在、格納庫、駐機場、家族住宅、独身宿舎などの工事などを実施している。移駐時期は、平成29年頃になる見込みであるが、今後も地元の理解を得ながら、可能な限り、早期にかつ着実に進めるための努力をしていく。2、工場的訓練施設の確保。回答。現在、南西地域における防衛体制の充実のための自衛隊施設を整備するとともに、その施設において、空母艦載機着陸訓練、FCLP を実施するための検討を進めており、施設の整備場所として、馬毛島は、その地理的要因や土地面積が十分確保できることなどから、検討の対象であると考えている。FCLP 施設の選定は、我が国の安全保障上の重要な課題であると認識しており、できるだけ早期に実現できるよう、地元の意見に十分配慮しつつ検討を進めていく。3、騒音対策1、NLP、夜間連続離着陸訓練。回答。昨年5月の厚木飛行場における空母艦載機着陸訓練においては、周辺住民の方々に多大なご迷惑をおかけしたと十分認識している。他方、着陸訓練は、空母艦載機のパイロットの練度の維持を図り、即応性を確保するとの観点から、必要な訓練であると考えている。空母艦載機による騒音は、周辺住民の方々にとって、深刻な問題であると認識しており、今後も、米側に対し、着陸訓練については、できる限り、硫黄島で実施するよう求めていく。2、深夜の飛行、訓練情報の公開。回答。厚木飛行場にかかる騒音規制措置は、午後10時から翌朝、午前6時までの間、厚木海軍飛行場におけるすべての活動は、運用上必要な場合と、合衆国軍の体制を保持する上で、禁用とみられる場合を除き、禁止される。旨合意されており、米軍航空機は、当該規制措置に基づき、飛行を実施しているものと認識している。類似の機会に、厚木飛行場における航空機騒音規制措置の遵守はもとより、さらなる航空機騒音の軽減や、休日をはじめ、土曜日、盆、年末年始、入学試験など、地元の年間行事に配慮するよう、米側に申し入れを行ってきているところであるが、今後も、米側に対し、航空機騒音規制措置を遵守し、周辺住民の方々に対する騒音の影響を最小限とするよう配慮を求めていく。 4. 市民の安全対策。1. 米軍人などによる事件・事故。回答。事件・事故の未然防止に努めることは非常に重要なことと考え、兵祖から米軍に対し、綱紀粛正や隊員の教育の徹底について申し入れを行っている。また、米軍においては、責任ある行動を取るよう指導するとともに、本年2月には、夜間外出禁止や、基地外での飲酒規制などの新たな勤務時間外行動の指針、リバティ制度を公表し、事件・事故の防止に取り組んでいるものと承知している。2. 立川下流域の浸水被害防止。回答。浸水被害防止にかかる治水対策は、厚木飛行場内の雨水排水施設整備事業で、調整池を設置することとしている。本件にかかる市の強い要望を踏まえ、従来の計画を前倒しして、来年度に一部工事に着手できるよう鋭意努力していく。5. 住宅防音工事。1. 建築年次にかかわらず、全住宅を対象とした防音工事。回答。昨年度からは、地元の要望を踏まえ、対象年次を5年間緩和し、平成13年9月10日までに建設された住宅に防音工事を実施することとした。当面は、当該対象年次における防音工事の進捗に努めることが先決であると考えているが、さらなる対象年次などの拡大については、防音工事の実施状況や地元からの要望の趣旨を踏まえ、引き続き検討しなければならないと考えている。また、厚木飛行場周辺における住宅防音工事は、周辺対策事業の重点施策の一つと考えており、今後も所要の予算確保に努め、可能な限り早期に実施できるよう努力する。6. 移転跡地の適正な維持管理。回答。移転跡地については、雑草繁茂を防ぐため、除草工事などを行うとともに、ゴミの不法投棄などを防止するため、巡回やフェンスなどの設置を行い、適正な維持管理に努めている。なお、市の要請を受け、今年度周辺財産の一部に、試験的に防草シートを設置する予定である。周辺財産の無償使用許可については、行政財産としての用途や目的を妨げない範囲において、地元の利用に配慮した周辺財産の利活用に努めていく。
市社会福祉表彰式、17人、19団体に、表彰、感謝状。9月29日、市社会福祉表彰式を開催し、社会福祉活動での功績が顕著な方や、寄付をした方の栄誉を称えました。準不動、継承略、問い合わせ先、福祉総務課、電話 70-5613、市社会福祉協議会、電話 77-8166、市長表彰、県年金受給者協会厚木支部綾瀬分会、鈴木純一、海老名市、佐々木智子、海老名市、我が妻綾、藤沢市、市社会福祉協議会会長表彰、感謝、小松崎義雄、上土棚北、オカリナ同好会、綾瀬マジック研究会、アイフ綾瀬国際友好協会、綾瀬ホームスティの会、綾瀬城山ホタル保存会、両南河童の会、安倍美希子、深谷神、吉田博、寺尾北、中村優子、寺尾南、吉川美和子、寺尾大、長木信、深谷南、金子忠夫、吉岡、天宮克行、海老名氏、吉田誠、上土棚北。感謝、社会福祉。石川雅子、上土棚南、佐藤文子、 大神、市拡大社本奉仕会ホタルの会、モニカの仲間、中川藤江、寺尾本町、佐藤美奈子、寺尾中、感謝、寄付、高島しめ子、深谷神、都大建設工業株式会社、両性ふれあいクラブ、爽やかにボラショップ綾瀬、綾瀬フラ同好会、国際ソロプチミスト綾瀬、ゆけん工業株式会社、東京キリンビバレッジサービス株式会社大和営業所、ひまわりグループ、明治神宮数経会綾瀬支部、市商工会青年部となっています。
きらめき市民活動、街角特派員レポート、大滝隆、お話ポッポ、問い合わせ先、重森、電話 78-4470。 このほどお話ポッポを取材するため、北の大地区センターに行きました。お話ポッポは、未就学児の健全育成を目的として、毎週第2金曜日の午前中に、北の大地区センターでお話し会を開催しています。絵本の読み聞かせや紙芝居などを通して、子どもたちが読書への関心を持つことに期待しています。会長の重森義雄さんをはじめ、数名のスタッフの皆さんが季節に合った題幕を考え、参加する子どもたちに楽しんでもらおうと工夫を凝らしています。取材に伺った時は七夕の月で、飾り付けられた笹竹が会場を彩っていました。これはスタッフの皆さんがそれぞれの家庭で下準備をしてきたものだそうです。この日は絵本の読み聞かせや童話の紙芝居のほか、小物を使っての物当てゲームもあり、参加した十数組の子供とお母さんが楽しそうに笑いながら元気よく遊び、お話に耳を傾けていたのが印象的でした。お話し会の最後には、手袋に手作りのいろいろなお人形を飾り付けて行う歌と指人形遊戯でますます盛り上がり、楽しい時間が過ぎていきました。参加する親子のために、献身的な活動を行うスタッフの皆さんに拍手を送りたいと思います。これからも皆さんの活動を応援するとともに、子どもたちの健全な育成を願っています。ここに、スタッフの紙芝居やゲームに楽しそうに参加している数組の親子の写真があります。広報綾瀬は、市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター、電話70-3088へ連絡してください。これで広報は終わりです。音声役は、昼川、高崎、堀内、脇、上山、山下、奥田、中西、船木。機械担当は、中西、吉川、新田でした。秋になり、柿や栗、さつまいもと、おいしいものがたくさん出てきましたね。この頃、朝晩めっきり寒くなりました。体調には十分気をつけてお過ごしください。引き続き、コミュニティバスカワセミ時刻表保存版、11月1日にルート変更とダイヤ改正をお知らせします。これで広報は終わりです。音声役は、昼川、高崎、堀内、脇、上山、山下、奥田、中西、船木、機械担当は、中西、吉川、新田でした。秋になり、柿や栗、さつまいもと、おいしいものがたくさん出てきましたね。この頃、朝晩めっきり寒くなりました。体調には十分気をつけてお過ごしください。引き続き、コミュニティバスカワセミ、時刻表保存版、11月1日にルート変更とダイヤ改正をお知らせします。